私をお読みします、大変とびとびなんです、私もちょっと今別慶から渡されて大丈夫かなと思うぐらい心配してるんですが、誤りがありましたらお許しください、まずですね、使徒行伝の19章の1節2節ですね。244ページ。お読みします。アポロがコリントにいた間に、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。それから8節です。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。10節。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。それからですね、18節から20節。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また、魔術を行っていた多くの者が、その書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして、主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。それからですね、20章の17節ですね。パウロはミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼んだ。26節から31節。ですから、私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから、目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。それから黙示録のですね、2章の1節から3節。2章の1節から3節です。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。以上でございます。
まあ、聖書の呼びかけとは、まあ、おいで、私のところに、まあ、よく知られているマタイ伝の中で、イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も 私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂の安らが受けます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。結局、ああしなさい、こうしなさいよりも、ただおいで、私のところに来なさい。言うまでもなく、まあ、疲れた人々しか呼ばれていない。他の人どうせ来ないからです。ある人々はやっぱり、興味をもたらすために、まあ、いろいろなことをしなくちゃいけないと考えてますけど、決してそうではない。精神的に疲れている人、主に劣る人は、ただ行けばいいと聞くと、やっぱり嬉しくなるなのではないでしょうか。来なさい、おいで。どうして？救われるためです。けども救われるためだけではない。まあ、報いられるためです。持ちられるためです。まあ、聖書は栄華の得るためである。うんぬんと言っているのです。もう一箇所読みます。マタイで25章22節。ニタランドの者も来ていった。ご主人様、私はニタランド預かれましたが、ご覧ください。さらにニタランドも受けました。その主人は彼に言った。よくやった。よい、忠実なしもべだ。あなたはわずかの者に忠実だったから、私はあなたをたくさんの者に任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。まあ、忠実になることこそが要求されています。そういう人々は報いられます。まあ、いわゆる栄華のある秘訣とは一体なのでしょうか。言うまでもなく、イエス様を仰ぎ見ることです。ヒブル書の中二章の二節、まあ、よく知られている箇所なんですけども、もう一回読みます。一節から。こういうわけで、このように多くの商人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。続けること。信仰の創始者であり、感謝者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。まあ、今読んでもらった箇所の中で、まあ、主はエペソという町でどういうふうに働いたのかについての箇所でした。まあ、主は、エペソにいる人々を見たとき非常に喜ぶことができたようです。ですからまあ、今日の題名はね、主に愛されるものよ、とつけることができるじゃないかと思います。エペソという町は当時まあ、商業都市でした。したがって多くのものを儲けることがそこで行われていたのです。これもまあ文化と学問の街でもあったし、したがって人間の理解力は極めて優れていたなのではないでしょうか。またそれだけではなく、エペソドは宗教的な街でもありました。エペソにはいわゆる女神ダイアナが祀られていたのです。プラスアルファ、魔術も盛んに行われた町でした。まあ、そのことに関する書物もたくさん、まあ、出されておりました。この町にパウロがやってきた。遊ぶためではない。まあ、時間を潰すためでもない。人間の問うためです。人間はどういうふうに導かれるかと言いますと、福音を聞かせることによってです。パウロは決して一人ぼっちでどこか行ったのではない。いつも福音と一緒に行ったのです。 まあ、親族者みんなが、まあ、どこ行っても、まあ、学校でも、職場でも、やっぱり、一人ぼっちではなく、いつも福音と一緒にいるべきなのではないでしょうか。もちろん、人々は導かれ、救われましたけど、それだけではない。主は祝福すると悪魔ももちろん攻撃します。ですから、ここに対立も生じました。十字架につけられたイエス様と、まあ、いわゆるギリシャの知恵との間の対立であります。コリント第一の手紙の一章の2-3節を見ると、まあ、パウロは次のように言ったのです。291ページになります。しかし私たちは十字架につけられたキリストの別でいるのです。まあ、自分の蓄えた聖書知識を、のではない。もちろん、一つの宗教のために宣伝するためでもない。十字架につけられたキリストの別でいるのです。ユダヤ人にとっては、つまずき、異邦人にとっては、愚かでしょうが、しかし、ユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのですと。まあ、パウロは3年間、エペソで、福音の述べ伝え、イエス様を紹介しました。まあ、福音が伝えられるところでは、常に人は決断の、責められるようになります。まあ、エペソにおいても同じことが起こったんです。多くの人々が結局導かれました。いいようなことで悩んだから、心は満たされていなかったからです。まあ、マチュツの書物も焼き捨てられたと書いてあります。まあ、燃やされた食物の金額は500万円以上になりました。まあ、ある人はもったいないと思ったかもしれないけど、やっぱり、十字架につけられたイエス様について考えたと、やっぱりそれしかなかったでしょう。まあ、結果は素晴らしい結果になったんですね。今、使徒行伝の19章の1節を見ると書かれています。主の言葉は、驚くほど広まり、ますます力強くなっていたのであります。もちろんこの反対の結果は悪魔がこれに対して反対をして、金細工人デメテリオを、まあ、その反対のために用いたんです。すなわち、中地下につけられたイエス様か、あるいはエペソの女神ダイアンの中の選択が迫られました。けど、主の言葉は、ますます広まり。これを見たパウロは、エペソの長老たちを、まあ、エペソで、まあ、長老たちを選び、そしてエペソへ去ったんです。後にパウロは、その時に選んでいた長老たちをミレートに呼び集めました。まあ、彼はコロナの長老たちに次のように言いました。使徒行伝の日章の日節。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。26節ですから、私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。まあ、パウロは彼らに自分自身と群れの全体とに気を配り、主の群れをよく 臆するように忠告を与えたのです。まあ、パウロは、信ずる者に困難が襲ってくることをはっきり言ったのです。まあ、このための警告を長老たちに与えたのであります。ね、29節ですね。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方血死の中からもいるような曲がったことを語って弟子たちを秩父の方に引き込もうとする者たちが起こるのです。まあ、このエピソードの中で結局、ある人々は役割を演じたい。まあ、知らないうちに仲良しクラブを作るようになる。これは誠の教会と全く違うものである。まあ、パウロはそういうことになると、やむを得られないと分かったから、まあ、当時の信者たちを注意したのです。けども、このエペソで導かれ救われた人々とは本当に主を第一にした人々でした。模範的でした。まあ、エペソ人への手紙を読むと分かります。結局、彼らは主を喜ばせようと心から願ったし、主に用いようと心から祈り続けました。まあ、22回、このエペソ書の中で、愛という言葉が出てきます。というのは、エペソにいる兄弟姉妹には、イエス様に対する純粋な愛が保たれていたということです。まあ、パウロは彼らに当てて、まあ、次のように書いたのです。ちょっと見てみましょうか。三章の、エペソ人への手紙の三章の17節、344ページになります。三章の17節、こうして、キリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の中のうちに住んでくださいますように。また愛に目指し、愛の基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さが、どれほどであるかを理解する力を持つようになり、真摯をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。まあ、これこそが、パウロの彼らのための、心からの祈りでした。まあ、パウロも、その後でアポロも、それからテモテも、最後にヨハネも、エペソで福音の述べ伝え、イエス様を紹介したのです。ですが、このエペソによる兄弟姉妹は多くのものを得たとはっきり言えます。まあ、パウロがエペソを去ってから、だいたい35、6年した後での、まあ、当時のエペソの群れの姿を、私たちはこの黙示録、日章を通して見ることができるのです。まあ、この黙示録日章を見ると、まあ、大切にされる言葉は出てきますね。三つですね。三つ会という言葉、それから食代という言葉、もう一つは星です。まあ三つ会は常に主の使者であり、主の御手の中にある器、道具であります。まあ体なる教会の目的も主の道具であることを、ことでなければならない。どうして救われるのか、用いられるためです。体なる教会は、まあ、一つには、 食体のようになって、世の中の暗闇を照らすことによって主の道具となります。また主の前に仕えて主に礼拝捧げることによって主の器となります。そして体のある教会は星のように世の中の人々に光を与えることによって主の器となります。したがって食体も星も御使いも共に体なる教会を表す象徴のようなものであります。まあ、御使いとはただ一人の人物を指しているのではない。全体として主に使えている体なる教会を指しているのです。まあ、新約聖書におきましては、長老というのは、一人の人物ではなくして、常に幾人かの人物を指しております。いつも必ず複数形になっています。したがって長老というのは、いつも一人の人物で代表されるのではなく、多数の人物によって、まあによって代表されているので、使徒行伝の日誌においても、まあ、エペソの教会には、幾人かの長老たちがいたことがわかります。前に見ました使徒行伝の中で、はっきり書き記されています。まあ、ローマ書中二章八節によると、指導をすることの賜物は、他のいくつかの賜物の一つに過ぎない、ことがわかる。そして、まあ、この黙示録二章七節を見ると、御霊の語ることはすべての諸教会に向かって語られていることがわかります。したがって私たちは、この中において、あなた、あなたという呼びかけの言葉だけではなく、あなた方という複数の呼びかけを見ることができるのです。私たちはこの箇所を、まあ、正しく理解するために、体なる教会の課題が何であるか、ということをいつも考えていなくちゃならないなのではないでしょうか。主の体なる教会の使命は何でしょうか。すなわち、暗闇を照らす、ということです。誠の光とは言うまでもなく、イエス様なんです。私は光、唯一の光、そのものであると言えたのは、イエス様しかない。イエス様はご自分の光を、ご自分の体なる教会を通してこの世に与えようと望んでおられます。まあ、主は、体の教会をご自分の器、また道具として、管として用いようと望んでおられます。まあ、これらを表す言葉が今話したように、まあ、食体であり、まあ、星であり、まあ、見つかりであるのです。体のある教会はちょうど見つかりのように、主の御用に使えなければならないし、また体のある教会は食体のように主の前に光り、となり、また星のように世の人のために光とならなければなりません。我々の内からはもちろん暗闇しか出てこない。けど、イエス様の内からは光が出てきます。イエス様が我々をお持ちになることができる程度に従って、主の光が我々の内から出てきます。イエス様は私たちが救われたのは我々を用いるためです。我々の内からご自身の光を与えられるためです。まあ、これが体なる教会の使命であり、また課題であります。黙示録の一章、二章一節によりますと、主は星を手に持たれて、食体の中を歩いておられると書かれています。 というのは、主は諸教会を手の中に持たれ、諸教会の間を歩いておられるのです。まあ、これは主の偉大なる力、まあ、主の権威を表している言葉です。イエス様がご自分の血を持って、諸教会を贖われました。そしてどこにでもご臨在しておられ、すべてを知っておられるお方として諸教会を保っておられるのです。まあ、主はすべてを見通され、主の目の前に隠れたものは何一つない。私たちは主の目を欺くことはできません。主はすべてを見ておられるお方です。まあ、この一節にある歩くという言葉についてちょっと考えたいと思うんです。この言葉はまあ多分初めて創世記の三章八節に出てくるじゃないかと思います。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回る神である主の声を聞いたうんぬんとあります。これは主と人間との交わりを意味しておられます。同じ言葉を私たちは他の多くの箇所を見ることができるのです。例えば、そう、新命記ですね。あ、その前にレビ記見てみましょうか。レビ記の26章の中2節。202ページになります。26章の中2節です。私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。これは主の願い。私はあなたたちの間を歩みたい。そして新命記の23章314ページになります。23章の中4節。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。まあ、主は人との交わりを求めておられます。また、私たちとの交わりを求めておられるのです。まあ、主との交わりを持たなければ人生は本当に虚しく満足がありません。イエス様との交わりを体験している人々は、まあ、次のように言うことができるのです。まあ、初代教会の兄弟姉妹の証であります。ヨハネ第一の手紙の一章。今度は新約聖書の426ページになります。ヨハネ第一の手紙一章の三節四節。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私とと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。まあ、喜びを持って、誇りを持ってこういうふうに言える人は本当に幸せなのではないでしょうか。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。エペソにいる兄弟、姉妹にとって、これこそがすべてでした。誤解されても、辛いことがあっても、理解できないことがあっても、もう関係ない。我々の交わりとは、御父及び、御子イエス・キリストとの交わりですと。まあ、エペソという言葉の意味は、愛すべきもの。まあ、愛しているもの。愛されているものという意味です。本当の喜びの源は、イエス様によって愛されていることから生まれてきます。パウロはこの、まあ、エペソ人への手紙の中で書いたのです。5章25節。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。 まあ、イエス様の愛の証拠なるものは、自分の捧げた犠牲であります。パウロとはどうしてイエス様のものになったか。命がけでイエス様を紹介したかと言いますと、ガラテア書2章に一節の後半に次のように書いたのです。キリストは私を愛し、私のためにご自身のお捨てになった。パウロはこのイエス様の愛に克服されてしまった。私にとってイエス様とはすべてのすべてですと。まあ、十字架の上で犠牲になり、復活なさり、昇天なさった、また高く引き上げられたイエス様が、このエペソの兄弟姉妹に向かって語っておられました。まあ、イエス様の言葉は常にご自身の啓示です。多くの人はそれを誤解してイエス様の教えです。けども違う。イエス様は世のことを知るよりも自分自身の明らかに命のパンです。私は世の光です。私は門です。私は神の子です。私は蘇りです。命です。私は道であり、真理であり、命なのです。まあ、これは、イエス様の言葉であるよりも、イエス様ご自身の啓示そのものです。同じことを、黙示録の二章において見ることができます。この中で非常に多く私という言葉を見出すことができるなのではないでしょうか。二章の二節、私。私はあなたの行いを知っています。まあ、イエス様の目は、まあ、炎のようであって、すべてのものを見通します。私は、知ってる。四節、私は、あなたに非難すべきことがあります。イエス様はこの場合に、諸刃の剣のように言葉を出して、彼らに対する判断を下しているのです。五節、私はあなたの宿題を取り外してしまおう。イエス様は人の表面を見ることなくして、信者でさえも同じように裁かれるのです。まあ、この言葉は非常に厳しい言葉です。イエス様は約束を実行されるだけではない、裁きの言葉をも実行されるのです。まだ7節、まだ私という言葉が出てきますね。私はあなたの木の実を食べさせよう。まあ、この言葉の中にイエス様の絶対的な権威を見ることができるのです。すなわち、永遠の命を与えることができるのはイエス様しかない。もし私たちがこの私というイエス様の言葉に注意をするならば、私たちはイエス様の偉大さ、そしてすべてのものがイエス様の手の中に持たれているということを知ることができます。まあ、イエス様の言葉は真理そのものであり、イエス様の判断そのものも正しいのである。まあ、エペソにいる兄弟姉妹に対して、まあ、パウロは次のように書き送ったのであります。もう一回エペソ書に戻りまして、日章の八節。まあ、よく引用される素晴らしい、箇所であります。結局ね、すべては賜物であり、贈り物であり、恵みである。342ページです。日章の八節、九節。あなた方は、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。まあ、これがエペソ 見る兄弟姉妹の、まあ、経験でした。我々もこのような経験をすでに知っているなのでしょうか。私たちはすでにイエス様の提供されている救いを希望のものにしたなのでしょうか。イエス様の救いとは我々の働きがなくても、我々の勲押しがなくても、ただで我々に、まあ、恵みとして与えられるものであります。まあ、イエス様の救いは、悔い改めをするすべての人にプレゼントとして、まあ、起こるものとして与えられるものです。イエス様はエペソの人たちの罪を拭い去り、彼らの過去を清算してくださっただけではなく、聖霊によって新しい人格を彼らの間で作り出してくださったのです。まあ、新しい人格に生まれ変わって、人は新しい生活を送ることができるようになりました。ですが、二章の一節ですが、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。そのことをエペソにいる兄弟姉妹はよく知っておりました。我々もそのことを知っているのでしょうか。イエス様は我々を救ってくださり、新しい生活を送るための聖霊を大いなる力としてお与えになりました。したがって主は新しい生活が我々の間でなされているかどうかを見ようとしておられます。身を求めておられます。ルカは次のように書いたことがあります。中二章四十八節ですけど、すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。まあ、エペソの兄弟姉妹たちは多く与えられました。彼らは主のご計画のすべてを余すところなく知らされました。その結果はどのようなものであったでしょう。主はこのエペソの群れを喜ぶことができたと言えます。主は新しい生活の結果、まあ、七つの結果を述べていますね。第一番目。黙示録二章二節ですね。私はあなたの行いを知っています。イエス様は、彼らの行いがよく非難すべきことがない。と求めてくださいました。二番目。同じく二節ですね。私はあなたの労苦を知っています。彼らが、努力し、力を尽くし、自分を犠牲をしたことを認めてくださったのであります。三番目、まだ二節ですね。私はあなたの忍耐を知っています。彼は困難の時に耐え忍び、イエス様の皆のために苦しみを耐え忍んだとあります。4番目、私はあなたが悪い者たちを我慢することができなかったことを知っています。彼らは霊を見分けることができたのです。彼らは主と、まあ、主に選ばれ、使わされたと、知性している人々が偽り者であることを見抜いて、彼らを、まあ、我慢せず追放したと。あります。五番目、三節に流ます。あなたは私の名のために耐え忍びました。その当時、エペソの体なる教会にも信仰の弱い信者たちがおりましたけど、彼らはその人たちを耐え忍んだと書かれています。奥場目、まだ三節ですね。あなたは使える 使われることがありませんでした。彼らは、一挙、イエス様のうちにある隠された力の源を知っておりました。彼らは自分者たちの力に頼ることをしないで、イエス様に寄り頼んだのです。彼らはイエス様を伝えること以外には、何者も成し得なかったのです。たくさんの困難がありましたけど、彼らは勇気をなくすこともなく、疲れることもなく、信仰をなくすこともなかった。迫害も、あざけりも、彼らは問題にしなかったのです。もう一つ、六節になります。あなたは、ニコライ派の人々の行いを憎んでいます。私も、それを憎んでいます。まあ、彼らは、主に敵対する者に対しては、徹底的な反対をしました。まあ、一言で言うと、エペソの兄弟姉妹は、彼らの行いに対して、主の最高の賞賛の与えられました。イエス様は彼らの行いを見て、この行いを喜ぶことができたのです。彼らは、彼らの持っている力を 100% 傾けたのです。まあ、この、労苦という言葉は、最も困難な働きを意味するのです。まあ、忍耐という言葉も出てきますね。忍耐という言葉の中で、主を待ち望むということも含まれています。主に対する、生き生きとした待ち望みは、その当時のエペソの兄弟姉妹の態度を決めたのです。それは決して、現在のことを、おろそかにして、障害のことを考えるのではないのです。日々の活動は、主の子が来ることを目指して、なされなければなりません。彼らは、イサヤ書の41章の31節の御言葉を体験したと言えます。主を待ち望む者は、新しい力を得、わしのように翼を買って、張って登ることができる。走っても、耐えます。歩いても疲れない。まあ、イエス様を待ち望めない者は、たちまち、走ることはできなくなり、疲れてしまうのです。主を待ち望む者にとっては、現在の事柄は小さなものとなり、疑わしいものとなるのです。そこまでにしましょうかね。今日は寺崎陽子姉妹の証ししますけども、まあ、祈るために皆、その、相馬芽衣子姉妹のことをぜひ覚えていてください。まあ、入院されていたけども、歩くこともできなくなってしまったんです。まあ、精神的に非常に元気で、まあ、電話でちょっと話し合ったんですけど、まあ、肉体的にも、ちょっと、大変です。まあ、医者も手上げなんですけども、ぜひ覚えていてください。まあ、彼女のお母さんも、どこから、盛岡の辺からね、まあ、飛んできたし、まあ、お母様にとってもやっぱり、まあ、娘の得る態度をとって、喜びになったことじゃないかと思います。ぜひ覚えていてください。家族姉妹、よろしく。来週あるかどうか。まあ、あると言ったんです。もしサイレンがなければ。けど、その次の週、一度ないようにしましょう。6日ですね。はい。ですから、来週の29日あります。はい。